鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私日向大輔。はい。この鳩組ホームルームはカフェで私マジシャンでインプロバイザーの日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが二人ゆるゆるゆるゆると語るのをですね、ポロポロポロポロと漏れてきた話題拾っていただいてですね。まあ、こんなこと話してんだ、この二人。っていうふうにね、ほのぼのしていただく、そんなポッドキャストでございます。66回目の収録でございますけれども、ゾロ目ですね。
6です。
6。6が好きってさっき言ってた。好きなの？妙優さん。
6、みんな好きなんじゃない？
みんな好きかどうかは知らないけど。
なんかね、6。
僕も好きですけどね、6。
まあでも理由があって、中学校の頃ね、ものすごい、かっこいい大好きな先輩がいた。言うなれば、あれが私の初恋だったかもしれない。
憧れのね。
その先輩のお誕生日が6月6日だったんだよね。
6月6日ね。
で、みんなにダミアンとか言われてて。
うん、
悪魔だよ。
悪魔のね。悪魔の私誕生日って。6月って、6ってだから西洋的には、
あんまり良くないんだね。
そうらしいですね。
うん。でもね、その6月6日のね、そのかっこいい初恋の君、本当にダミアンみたいな人だった。
どういうことですか？何？見た目が？見た目が？
性格。
性格が？どういう？ちょっと待って、性格がダミアンみたいってなんすか？
なんか、いい意味で、尖ってた。
どこが好きだったんですか？
顔。
顔？やっぱり、あのね、さっき収録前に、
はい、
これを聞いてるリスナーのお知り合いの方からね、手越さんの件ですよ。
はい。
ね、そうですね。ペイの方が好きだという話が、はい、まあ、はい、何回か前にありましたけど、妙優さんが。ファンクラブにも入ってコンサートも行ったみたいな。
そうなんです。
その時、妙優さんの声がもう聞いたことないぐらいピンク色だったと。ね、コメントいただいたと。
よくないね。
よくない。
はしたない。
今もちょっとなってましたよ。
ああ、じゃあ、はしたないね。
どこが好きなんですか？顔って言った時の。その。
よくない。もうまるでね、何か私がね、人を容姿で判断しているようなね、ことを言うけれども、第三、はい。私は人の魂を見てますよ。
本当ですか？まあちょっとわざとらしい空気出てましたけど。まあもちろんね、顔も一つの、なんて言うんでしょう。よく人は顔じゃないとか、いや、見た目も大事だとか、いろんな議論があるけれども、まあ言うてね、その内面とか考え方、習慣も表に出ては来るわけですよ。
確かに。
だから決して顔で判断することが別に悪いとは僕も全然思わないし。言い方の問題。
言い方ね。
顔っていう時のハートマークついてる感じがね。
よくない。
よくない。いや、よくなくはないんですけど、意外性があって面白いなと僕は思ってますよ。やっぱりこう、真言宗の僧侶であり、得度した、そして看護師であり、いろんな方にこう、頼りにされる存在である妙優さんが、一個人としてそういうメモってるっていうのは僕は非常にキュートだと。
ありがとうございます。
ますけどもね。
いつも、大さんはカバーが上手でありがとうございます。はい。
カバーしてるつもりないですけど。
まあ、本当にここで今、真言宗なんて言ってね、はい、うちの上のお歴歴からね、もう出すな。その名前を出すな、お前はって言われるかもしれません。
そんなことない。いや、だってね、空海上人だって、
はい。
一人の人間でもあったわけじゃないですか、絶対に。
まあ、もちろんそうですよ。
ね、もうこの世に、その聖人、なんていうか 100% の、完璧超人、聖人はいないわけで。
いや、もちろんそうだよね。
弘法も筆の誤り。
そうね。ね、この間ね、ごめんね、話切っちゃって。この間その空海さんの話だけど、
はいはいはい、
ある本を読んだの。新しい説ですよ。多分、我が宗の上のお歴歴は全員こんなものは邪道だって言うと思うけれども、一人の女性をどうやらものすごく頼りに愛していたらしいと。で、そこへ日参してね、意見を聞いたり、お話をしたり、しながら、あの太陽を成し遂げたんではないかというのを歴史的な検証をもとに、お書きになったという本を読んだんだよね。
はい。
それが小説、に片足突っ込んでるのか、全くな歴史的な史実があるのかっていうのはちょっと不明なんだけど、そこまで読み切れなかったんだけど、まあそういうのを見るとね、もしそれが本当にそういうことがあったんではないかなというのって、今大さんが言ったみたいな空海、様だってね、人間であったんだっていう感じはするよね。
実際に本当かどうかまだわからない。ってことですかね。空海上人が、まあ、奥さんがいたりしたとか、女性を。
いや、奥さんがいたわけじゃない。奥さんがいない。
でも、そういう。
恋慕っていた女性がいたんではないかっていうね、ことだけ。いや、ほんと上から怒られるわ。
すごい、素人目線なこと聞いていいですか？ 仏道の世界でいわゆるそう、うん、まあ今は現実的には奥様がいらっしゃったりご家族いる方たくさんいらっしゃる、うんうんうん、日本にはいると思うんですけど、まあ基本的には仏道の本流ではそういうことはなしですよ。
そう、
まあ恋愛とか結婚なんてもってのほかだみたいになってるじゃないですか、うんうんうん、それって単純にお釈迦様が女嫌いだったりとかしたっていうことが影響してるのかなっていうことではなく、
女嫌いだったの？そんなことはね、あの方奥様もいてい
たけど、生まれた息子に邪魔者みたいな名前つけたりとか、障害だっけ、
あのね、まあ私も
その辺がその
会ったことないのでね、お釈迦様に ね、あの未だちょっとお友達になってないので、あの直接に本当のところどうだったのかっていうのは、うん、あの分かんないです、うん、分かんないけど、あのどうしてそういうふうに、まあ、奥さんを捨て、うん、子供を捨て、うん、要は一人ということになったのかなっていうのを想像するにね、
うん、
あの生きとし生けるものを平等に見ようとするじゃない、うん、お釈迦様は、うん、でも我が子がいたり我が妻がいたらもうそこでダメだと思わない、
うん、平等にはできない
でしょ
ってことか。
だって、うん、もし我が妻とさ、うん、あのよその女の人がさ、うん、同じように困ってたとするよ、
うん、
ものすごくね、
うん、
ちょっと妻に待っとけって言えないような状態の困り方、命に関わるような、どっち助けますかって言ったら妻助けるでしょ。
うん、まあ、そう
そこにもうさ区別が生まれちゃうのよ、どうしたって、
うんうん、
子供にしたってそうだから、家族以外になってそこにかける愛情とか目線とか全部変わっちゃうと思わない、
うん、
でしょ、
うんうんうん、
ね、でそういう風なものを持ちながらだよ、自分の中でこれだけは守るぞみたいなものを持ちながら人の前に立ってね、
うん、
あの生きとし生けるものはみんな平等だとかね、
うん、
全てのものがねそうやってあの諸行無常の中で生きていくだみたいなことを言った時にさ、うん、おい待てよ待てよってね、あのその中で特別なものがあるじゃないって、もう、
うんうんうん、
あなた持ってるじゃないっていうのをお釈迦様という人はね、人に言われるから嫌だったんじゃなくて、
うん、
己が許せなかったんだと思う、
はあ、
そういうものを持つこと、よ、ね、ことをね、
うんうんうん、
己が許せなかった、だから捨てて出奔したんだと思うんだよ、
うんうんうんうん、
でこれってあのきっとそうだったんじゃないかなと思うのはさ、まあ、我がことにもうあのゴミにもならないような飲みよりもちっちゃいような我がことになっちゃうんだけど自分も子供持ってるじゃない、うん、
はい、
そうした時にやっぱり子供って唯一無二になっちゃうもん、
うん、
でしょ、大災害が起きましたって、うん、世の中全身がバーッとさ揺れましたという時にさ、我が子を救いたくなるもん、
うん、
でしょ、だからそこを多分お釈迦様ほどの方になるとそうではないと思ったんだと思うな、
うん
うん、
実際にそれを自分が実践できてる人って、うん、なかなか難しいですよね、一個人としては、
うん、
やっぱりこうなんていうのかな、家庭を持ったりしたことすることによって精神的にも安定したり経済的にも安定したりって、
だからそれはもう、うん、あの言うなればさ普通なのよ、
普通ですよね、
うん、だから、うん、メシアにはならないでしょ、うん、なれないし、だから部をわきまえて、
うん、
あ自分はあの普通にあの生活をするんだという部をわきまえてやればいいんじゃない、
うんうん、
それ悪いことでもないし、
うんうんうんうん、
ただその中からそういうのを持っていながらね、隠し持ってだ、
うん、
隠し持って、そして世の中的にはメシアのようにね、あの世界が全部が幸せになるといいみたいなことを言うのは、あのそういう嘘はつきたくないと思ったんじゃない、お釈迦様は。
なるほどね、なるほどなるほど、うん、そういうことか、
うん、
まあ、だからね、別に今こう実際ご家族を持ってらっしゃる僧侶の方がなんだお前っていう必要はもちろんないし、ね、その方々その方々で、あそうでもない、
いやそこからはもう私破門されるからよ言えないですけども
いやいや、もちろんだってご家族をね、うん、持たれてから出家される方もたくさんいらっしゃるわけだし、
うん、
実際にまあね、こうもう当然時の流れだって何千年もねこう経て、
うん、
人の解釈もそれぞれがそれぞれの国とか文化で解釈してってね、
うん、
変えていって、だからもはや元々の何かとは変質してるのは仕方ないというか、当然そうなるもの
確かに
他の宗教だってそうだと思うんですよね、
うんうん、ただね、まあ、私が比較できるのは台湾しか知らないけど、うんうん、台湾のお坊さんたちって、うん、未だに再会しないんですよ。結婚しない、うん、で二僧さんたちも全員結婚してないし、うん、もちろん家も持ってない、うん、要するにこうサンガのようなところで共同生活をしながらやってるのね、うんうんうんうん、つまり財産も持たない、家族も持たない、うん、本当に仏の道に帰依してる人たちなのよ、台湾のお坊さんたちって、うんうんうん、でどんな状態になってるかっていうと、ものすごくみんなそういうお坊さんたちを尊敬してるし、うん、信じてるし、そしてその形の一つとして、気持ちの一つとしてお布施をする、すごいものすごい莫大なお布施が集まるわけ。
うーん、
で、まあ、台湾のその考え方としてお布施をする、徳を積む、で徳を積むと、まあ、現世が良くなるという現世利益の考え方もあれば、あの輪廻転生を割と信じてる方々だから、来世よく生まれるために今の今回のあの人生の中でね、徳を積むって、で徳を積むのの一つの形ね、一つの形がお布施をする記者っていうことになって、うんうんうん、まあそれを熱心にやるわけよ。だからものすごいお金がちゃんと集まって、でそのことによって福祉事業とか人助けとかをダーッと回してるのね。
うーん、
この間も台湾行った時に、うん、あの龍山寺っていう有名なお寺があるんだけれども、そこのところにだいたい夕方の時4時ぐらいかな、あのお寺でバーッと読経があって、その時に境内にもわんさか人が集まって、みんなお経を読んでるの、うん、信徒さんじゃないんだよ多分、
一般の方々、
一般の方々が、うん、でも毎日来るんだろうね、うん、で習わぬ経を覚えて、そしてもしくは少しお勉強されてお経をわーっと大合唱ですよ、
うんうんうん、
もう日本では見たことのない光景。
そうですね。
でその後、うん、あのあっちからもこっちからもボランティアの方々が出てきてお弁当を配るわけ。
うん、
全部それはタダで配布だよ。日本でも炊き出しやってらっしゃるけれども、でもそれが結局何で回ってるかっていうと、そこのお寺に、皆さんが帰依する、あのお布施を、でそのお布施をそこで回すっていうことがさ、成り立ってるわけ。でもなんでそれがね、そんなにもきちんとできるのかっていうと、そのお寺のあの長というか納めている方々である僧侶が本当に仏の道に帰依してるからじゃない？日本だとさ、お寺ってその人の家みたいになっちゃってるじゃない。
確かに。
うん。だからさ、みんなさ、後取りができないとか言ってさ、うん、一生懸命結婚して、男の子を産んで、で、あ、これで安泰ですね、後取りができたとか言ってるじゃない、うん。いや、そういうものじゃないんだよ、本来お寺って。あの、みんなのものであって、うんうんうん、その時に一番優秀であり、一番人徳が高いというものが選ばれて、
うん、
そこの住職になって、みんなでお寺を盛り立てて、その住職が引退とか亡くなるってことになったら、その次からやはりあいつだろうという、次はあいつだろうっていう人が選ばれてくる。別に息子でも何でもない、後取りでも何でもないのよ、うん、
血縁関係である必要はもともとないわけですよね、
うんうん、でもそれがそう今のように変性してしまうとね、
うん、
家じゃない、ただの、
うんうんうんうん、
でお布施をするっていうことがさ、見えづらくない、うん、仏に届くんじゃなくてあの家に入るんだよなみたいな、
うん、
で住職がうっかりベンツなんか乗ってるとさあれって私のお布施あのバックミラーになっちゃったみたいななるじゃない
なるほどね、
うん、そういう誤解を招かせるようなう、作りになっちゃってると思う、
うん、
まあ、当然離れるよねみんな、
うんうんうん、
当然離れるよ。だからもっと何か今仏教がどうのこうのとかね、
うん、
みんながあのお布施をしないとかね言うんだったらね、ちょっと別な見方をした方がいいなと、
うんうん、
自分の生き方ですよ、僧侶のあり方、
うんうんうんうん、
それが NG なんじゃないのかなって思ってるよ。
なるほどね。
でもね、まあ寺も持たないし、私自身も子供持って、
うん、
うん、あの遅くから出家した身だからね、うん、こんなことは全然あの言えないんですよ、
うんうん、
言っちゃいけないと、
まあまあまあまあ
思ってるけど、まあほらここね、あの鳩組ホームルームだし、
はい、
うん、あのまああのさほどね、500人600人7000人が聞いてるわけじゃないから、
なんで急に桁が上がったんでしょうねまあまあまあ、そう、でも今の話って、
うん、
妙憂さん立場だからこそ言えることだとも思いますよ。
さようでござる。
本当にそう、
そう、 もうね、うん、その脈々たる流れの中に乗っちゃってる人、
うん、
だから生まれて生まれ落ちた時からお前は次期住職になるんだぞっていう風になってるわけじゃない、はいはいはいはい、そういうところはね本当にね分からない、これ言わないし、もしかしたら分かってないのかもしれないよ。
まあね、疑問にすら思わないのか、考えてもねどうしようもないのか、いろいろあると思うんですけど、妙憂さんは、まあ、お寺を持ってるらっしゃるわけでもないし、
うん
うんうん、先ほどご自分でおっしゃったようにね、遅くからっていうこともあるから、
はい、
まあ、なんでしょうね、それこそ、ね、考えてってどうしようもないっていう立場にいらっしゃる方もたくさん、もう、うん、もうお前はそういうものだから、唯一の後継ぎであり、
そうそう、継ぎなさい。
そして、自然と回るからとか言われて、そうなんだって言ってね、なられた方も。
でね、一つ気持ち悪い話があってね、ほうほう、ここも本当に、ミーミー、台湾語で言うと秘密、ミーミーなんだけどね、うん、お寺のお家の中を垣間見ることがあるじゃない。
ほう、
いろいろな機会でね、はい、うん。その時にね、もうね、いわゆる住職が、その家の中で絶対的なトップなのよ。
うん、
バチカンのあの方みたい。
はあはあはあ、
だからもう、奥様も子供たちも住職って呼んでるわけよ、
うん、
ね。で、住職の言うことがもう正しくて、とにかく全てが住職を中心に回るわけよ、
うん、
昔の日本の家長制度みたいなものなのかな、
うんうんうんうん、
で、そんな風に家の中でさ、大事に大事にさ、崇め立て祀る的になっている方がですよね、ね、ね、主情のね、苦しみをね、わかりますか？
うん、確かにね、そう思うとも
う家に帰ったら床にも座らせない、座ろうと思ったら座布団が出てきて、お茶が出てきて、はい、お食事が出てきて、でお世話をされてさ、
うんうんうん、
うって顎を動かしたら物が動くような状況になっててさ、それで生まれた息子はさ、次期住職ってことでさ、
うん、
みんなからまあ言うなれば大事に大事にされてさ、
うんうんうん、
何不自由なく育って、まあお釈迦様もそうだったんだけどね、
うん、
でもその状態で主情を救えますか？お釈迦様は無理だと思ったから出たんだよ、
うん、無理だと、ここにいては
そう
絶対わからない、
わからない、うんうん、こんなんではない、違うと思ったから、全部持ってた、お金も持ってたし、地位も持ってたし、奥さんも子供も持ってたの全部捨てたんですよ、
うん、
それで初めてお釈迦様になったんだよ、
うん、
でしょね。なんか話してるとさ、まあ、常々思ってるんだけど、
うん
うん、なんか腹立つよね
でもね、それってもう何度も言うけど、さっきも言ったけど、妙憂さん立場だから言えたことですよ。いや、言えたっていうか、知ってるからこそ言えたことというか、うん、言う資格があるないっていう話ではなくてね、僕らにとっては知らない世界、ある種。全くお寺の中って、ブラックボックスというか、何が起きてるか、まあ、外見はね、分かっても。
分かんない
でしょ。実際ね、お寺にで生きている人たちの
世界は
分からない。分かんない。
そうなのよ。そこがそもそもおかしいの。うん、だって、家だから、それは。
うんうん。
中だからね、家ってさ、閉鎖的なものでさ、
うん、
うん、みんな分かんないじゃない。でも本来お寺って家じゃないんだよ、
うん、
中で起こってることとか中でやってることはオープンじゃなきゃダメなわけじゃない、
うんうんうんうん、
だからこそみんなが入ってくるわけじゃない、
うん、
今家になっちゃってるから中で何やってるか分かんないもんねみたいになってる人は人来ないよ。
なんかこう無責任に今ふと思ったことは、
うん、
まあ、妙憂さんはじめ別にお寺を持ってないっていう僧侶の方たくさんいらっしゃるわけじゃないですか、
うんうん、
そういう方々こそなんか寺のネオ寺みたいな、なんか新しい形のね、まあ鳩組ホームルームも一種のその緩い一つの本当にごく一部の形なのかもしれないけど、
うんうん、
教会っていうじゃないですか、チャーチのね、あれも僕もクリスチャンではないんだけど、
うん、
キリスト教の教義があってバイブルがあって、うん、そして神父さんがいて、それを信じたい人がそこに集まればどんな場所でも教会になるわけじゃないですか。建物が教会ではなく、
確かに、ね、確かに、ね、
もしくは制度が教会ではないのかもしれない、
うんうんうん、
そこに信じる者と信じたい人が集まってくれば教会になるっていうことだとしたら、うん、寺だって別に家である必要はなくて、
そうね、
そうで、だから鳩組ホームルームも一種の寺なのかもしれないっていう、
確かに、
それたことを言ったりなんだりして、僕は寺を手伝っていたということを自覚なかったですけどでもそうじゃないですか、
そう ね、
うん、なんかこう寺っていう、まあ多分日本の なんだろう、仏教入ってきてもう千何百年経ってる、1500年以上ですよね、1500年ぐらいかな、経ってるところで、まあ、日本の政治とか、為政者の都合とか、いろんなものも加味されて今の形になってるような気はするんですよ。役所的なポジションでもあったりしたわけだし、だからそういう既得権益みたいなものも残って、特に江戸時代ぐらいまで残ってたと思うから、お寺さんって言ったらもうみんなに、尊敬されてね、落語なんかでも和尚さんって言ったら和尚さんって言うだけでもう尊敬される生き字引みたいなね、町の、ご意見番だったりお医者さん的な側面もあったり、あったわけじゃないですか、でそういう時代の名残がまだ残ってるだけっていうところもあると思うので、なんか一つね、また今の令和の時代に、なんかこう、まあ、解体するとは違うけど、新しい角度からそういうものをね、見直すっていう人がもっといてもいいのかななんて、
いや、本当そう、
外から見て思います。
本当そうなのよ。なんだかんだ言ってさ、寺を持っている人はさ、寺持ちじゃない僧侶のことはさ、なんとなく小バカにしてるしね。
あ、そうなんだ、そういうのもあるんだ、すごいですね、僧侶の世界。
そう自分の徳がどうのじゃなくて、何年続いている寺ということにも、自分、そこに自分の、なんていうの、評価が乗っちゃっててさ、檀家が何人いるとか、大きなお寺だとかさ、そういうことがそのまま自分の評価になってるみたいなさ。
そういうのをハロー効果って言うんですよね。
あ、そうなんだ。
だから五行が指してる、その意向を借りてね、その人本人がすごいように見えるっていう。まあ、どんな世界でもあることですけどね、私の〇〇会社にの社員なんだ、ね、私〇〇っていう事務所に入ってるんだ、いっぱいありますよ、そんな
ある、ね、
寺でもあるんでしょうけどね。
そうそうそう、
なるほどね。なんか今回めおゆさん、いつなく後半さ、出だしがねピンク色だったのに
本当にどうしてこんな急転直下な、
どこまで使えるんだろう今回の内容ってね逆にもういっそノンカットで流してもいいんじゃないかぐらいのねこともありますけど、まあまあまあ、でも本当にね、ある種僕は知らない世界のことを聞けて興味深かったなと思っておりますが、皆さんもね、いかがお過ごしでしょうかっていうのは最初で言うべきだ、皆さんいかがお思いでしょうか今の内容ね、本当に僕はね、あ、そうなんだって、逆にみおゆさんに聞いてみたかったことの一つではありましたので、
そうでしたか。
実際問題、知らないことばっかり、なかなか知れないことばっかりだったりしたのでね、はい、皆様もいかがお思いになったかはね、ぜひ鳩組ホームルームのお便りフォームがございますので、感想なんぞを、私もこんな風に思ってましたとか、実は私うちがお寺ですとか、ね、
いや、まずい
そういう方もね、もしいらっしゃったら、
チーン、
私も知人に、僕の仲良くしているお仲間にもね、お寺の娘さんがおりますけれども、なんか皆さんそういう方はね、ぜひお便りお寄せいただければと思っております。ということで第66回お届けいたしました。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.